はい、
はい、どうも
どうもありがとうございました。
なんかあっという間ですね。
ですね、
はい、
さあ、
はい、
最後の言い訳ですよ、
うん、
なんかいつものゆっくりは、
はい、
もうちょいゆっくり時間が流れてるような気がしますよね。
はあはあ、
てかゆっくりってるよ、だらだら
だらだらと、
うん、
今日はなんかこうやっぱさすが一番最初のご挨拶で冒頭で申し上げた通りですよ、まあ、今回はちょっと、はい、まあね、新しいその2012年、うん、ね、2011年から2012年ということでですよね、
はいはい、
やっぱりその我々が、メインの MC を張った甲斐があったってもんですね。
まあイブシ銀の魅力がね、ねえ、寡黙なダンディズム、
そうそうそうそう
誰だったっけな、木戸治だ青春のエスペランサって、はい、高田信彦か爆弾小僧、
はい、爆弾小僧は何だった
んですか、ね、ダイナマ
ット機能
直訳じゃないかっていう
噛みつき男とかね、
あ、スタジオになんか、
はい、なんかドヤドヤドヤドヤと
一瞬、
はい、
あの、うん、門を蹴破ってこうゾンビの軍団が入ってきた時の、
はい、ね、
恐怖感のようなものがあるわけでございますが、
はい、
さあここからはもういい枠、
はい、
第断円ということで、はい、もうみんなで FMC 軍団打ち揃えまして、
そうです、ね、
トークを展開していこうかなと思いますが、
はい、
実はねお便りがねいくつも来ております。
そうですね、
全てをご紹介するわけにはちょっといかないんですが、
はい、
さあここからが無茶ぶりです、
はい、
じゃあ、
うん、ドキドキ、
金属
ドラムロール、
はい、はい、どうぞ、
はい、どうぞ、
はい、
マギーシ
ュだ、
はい、キラウエア優子に、まあ、一つ渡りました、
はい、
はい、
リエさん、
全部、すいません、ちょっとボンとマイク触っちゃいましたね、すいません、
あえてこれやろうかな、はい、エミちゃん、
うわーすごいな
はい、あの、はい、
はい、これは誰ですか、
マスタード、
エアポート成田に、はい、これ今現在ですね、あの、リスナーさんからいただいたお便りをですね、各スタッフが今日はご紹介するということで、これはあの下読みも何もしてない状態ですからね、
17時間テレビの最後の新人アナウンサーの、
あー、なるほどなるほどはい、
さあ、じゃあエミちゃんの 長文ですからね、
はい、
うん、これはあの QIC でおなじみの、うん、あの例のアメリカ系の
お話です、なるほど、はい、はい、じゃあエミちゃんから
どうぞ
いきますか、はい、じゃあこちらの方でどうぞ、
これすごい長いですよ、
はい、じゃあ行ってみましょう、
はい、これどっから読むんですか
上から上から読んでね、下から読まないでね、
上から行きますか、
はい、
これ住所って書いてるところから、
うん、はい、
今回は本当にカリフォルニア、
カリフォルニア、
はい、
ペンネームです、何ですか、
ラジオネーム、
ラジオネーム
一回ちょっと QIC で修行しなさい、
そうですね、35歳アメリカ係さん、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、皆様お疲れ様です、そしていつも楽しい放送をありがとうございます、この放送を聞く頃には私は本物のカリフォルニアに行っていると思われますが、もう相方の実家がカリフォルニアなので例の無料航空券を使って飛んできます、罪悪感はありますが、
あの米軍関係の方はそういうようなね、特典があるみたいですね、
そうですよ、 QIC を聞いてくださいね、
はい、はい、翌年来る年はパーティーのBGM で流すつもりです。
これを
パーティーの BGM でこれを。はい、さて、今回のテーマは、リブート。
リブート。
リボート。
リボートじゃないよ、リボートって。
最後
の
最後
の。もう一遍船に乗るのかい。リボート。
リボート。リブート。
リブート。
ということで、
はい、
海外から見た日本についてちょっと書きます、
海外からね。
はい、うん、日本の外から見ていますと、実は先日の大震災、はい、直後からすでにリボート、は
い、リブート
いいオチを持ってきたね、
リブートとして
腕を上げたね
見られております、あんなにも大きなきっかけ、そして今までの生活が、
根底
から
覆
されましたその後に台風も続きました、それも大きなニュースになりました自然災害が繰り返された昨年、海外で日本の話題が非常に増えたと思います。その際に時々上がったのは、日本人の、わ、これ難しいな、
八百万
の神、つまり神道振動でした、自然にはかなわないと、だからこそ自然を崇めて受け止める、 あのような信仰が日本人の根底にあったからこそ、あのような大震災を冷静に受け止め、パニックにならず対処できたのではないかと、そう分析されていたりもします。いろいろな宗教で今でも 3.11 の震災にちなんで、また 9.11 にもちなんで、11日には宗教儀式が行われているとも聞きます。アメリカではもちろんキリスト教が主流ではありますが、はい、今回の震災についてまともな説明も聞くことはありませんでした。すべては神もおぼしめし、うん、ではなぜ神はあのような大震災を日本人に与えたのか、いえ、私は決してキリスト教を否定しているわけではありません。むしろ信者かもしれません。だからこそ、神父や牧師の方々のお話は理解しますが、私は、説得されていません。信者の中でも不安が広がったのは事実であります。海外のものは日本人にはやっぱり合わない気がする。そろそろ気がつきましょう。皆さん、クリスマス、バレンタイン、ハロウィンなどなど、消費優先の楽しく浮かれている行事に惑わされてはいけない。
親子
みたい。クリスマスにミサに行く人が一体どれだけいるんだろう。美味しいものを食べて、プレゼントを買って、送ってもらって、街のイルミネーション綺麗だな、それがクリスマスですか。クリスマス一度ちゃんと教会行ってみてくださいよ。あの
おごそかな
緊張感、彼騒ぎなんてできないですよ。今日本のメインになっている一つ一つの行事に、もっと注意するべきです。理由がわからないけど、なんだか派手なものばかりじゃないですか。そんなのに釣られてお金を使ってはいけない。私は日本人の、お天道様が見てるようは素敵だと思うんです。先進国と言われ、様々な情報が入り、宗教が入り、価値観が入り、情報、情報型になっているわけですが、やはり我々の根底はそんな年数じゃ変わらないと思います。前回の QIC でもお話がありましたが、日本の道徳観、日本人がもっと日本人を誇っていいと思うのであります。まず手始めから日本の暦にある行事をちゃんとやってみる。節句には、節句のお祝いを、節分にはきちんと節目を、春には花見、十五夜にはお月見、冬至にはかぼちゃを、そしてお正月、年神様を迎え入れる大掃除をきちんとしましょう。口コミや評判、またカリスマやセレブの動向によってのみ左右される日本人の特徴を生かし、そういう方々から日本の道徳観について発信実践させる。これは私の意見ではなく、ある大手雑誌社のコラムに書いてあった言葉です。または日本人を日本人に戻すためには、やはり鎖国が一番であると。
なるほど。
海外では日本人は昔のですね、日本の良さをどうして理解しないのかという風潮です。これについて皆さんはどう思いますか、ということです。
はい、ありがとうございます。まあ、この素晴らしい文章がね、
はい、
まあ、ラパルマ絵によって、FMC 風になってしまいましたですね。
FMC 風？
いやいや、でもほら、やっぱりこういう風に、海外の人たちから、日本がどう見られてるかっていうのをですね、まあ、そのなかなか考える機会はないですよね、こういうお便りをいただくことで初めて僕らも知るんですけど、えみちゃんなんか読んでみてどうでしたの、これ。
ちょっと読むので必死でですね。もう隣に家庭教師がいたんで、あんまり文章が頭に入ってないので、後から必ずもう一回読み直します。必ず。
でもあまり意識しすぎてもダメですけどね。その、
なるほどね。
評価は一応は受けるけども、まあ、全てそればっかり信じてしまったら、またちょっと周りに流されちゃうっていうのが、
やっぱりこれはどうしても日本人って、その雑誌であったりテレビであったり、メディアに出てきたものにもう非常にこう左右されるじゃないですか。
すぐ左右されますね。
で、今その、やたらとそのパワースポットっていう言葉を聞くんですけど、
最近すごいな、
パワースポットって。最初なんかあの年寄りがよく空き店舗に集まって、なんか電気起動するやつがあるじゃないですか。ああいうものかなと思ってたら、神社や仏閣だっていう話じゃないですか。で、神社とか仏閣に行ってですよ、 何のパワーがありますか大体。ただこう落ち着いた空気があって気持ちがいいぐらいなもんでしょ、はい、それをわざわざパワースポットそこに行くと何かご利益ってなったらまだわかるんですけど、なんかものすごいそのオーラをこうか、はい、なんかいかにも科学的に何かありそうな言い方までするじゃないですか。
だから例えばそれをさっきのアメリカ係さんの話で言うならばですよ、そういうふうな、ね、神社とかそういうその先ほどの八百万神にしてもそうなんですけど、その祭ってあるものの由来とかですよ、土地のこととかをこう知りに行くとかね、その上で自分の心を落ち着かせるとか言うんだったら分かるんだけど、そのいわゆるパワースポットって言葉に踊らされて、ただそこに行くことが目的で
レジャーみたいな、
レジャーになっちゃってるんですね。
だから観光バスで行くんですよね。
そうですか。
熊本にもあの平立神宮っていう有名なのがあるんですけど、はいはい、あそこ私あの行きましたけど、確かに立派な神社で、
そうですね、
で裏の山をこう下っていくと水がこう湧き水が出てるんですよ。それはあの飲むとすごいあのパワーがあるんだと思ったり、でそのね水の出口が二股に分かれてて、それであの近所のおばさんが水汲みに来てたんですよ、
はい、
でちょっと聞いてみて、これなんで二股なんですかって言ったら、他は分からんですとかって言でもあの右側の方がなんかあのなんか良かっていうふうに言いますねとか、そうですかって俺右側の方で水飲んでたら、でも中の方は一緒ですよってああやっぱそんなもんだろうなと思って、
本当その緩さがいいですよね、
で逆にその神社がなぜそういう、ね、はい、あの話題になったのかって、はい、読んでいくと、どうやら、はい、大昔からそこがあるわけですよね、何千年ね、あの千年以上の歴史がある、で阿蘇のいろんな噴火とかで、その火砕流とかで、九州がほとんどやられてるような、まあ、それに近い状況の時に、そこが残った場所らしいと。
なるほど。
だから古い木がある。
はい。
だから、なんかそういうあのね、火山信仰とかってやっぱり日本人はすごいあるんですよね。
なるほど。
だからそういうのと、なんかそういう歴史を紐解いていって、ああ、ここはそういう由緒がある、いいね、とかっていうんだったら僕は大好きなんですけどね。
そうですね。やっぱそのことが必要なんですね。
はい。根っこが大事ですよね。
はい。そう思います。
さあ、次誰
いきますか。はい、続きまして。
もう読みたい人からどうぞ。
どうぞ行った方がいいですよ。どうぞ。先に。どうぞどうぞ。じゃあ行きましょう。
はい。皆さん行きましょうか。
はい。熊本県熊本市総合くん41歳会社員の方です。
ありがとうございます。
総合くん、
はい、総合くん、
えのきださん、マスタード鶴田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
2011年は お仕事ご一緒させていただき、楽しいスタッフの方々ともお近づきになれてとても楽しかったです。
総合くんですね。
総合くんですね。
あ、その説はお世話になりました。
熊本の地場の有名な広告代理店でございます、はい、私もほんのちょっとだけ勤めてた場所
です。はいはいはい。ああ、そっかそっか。
今年もいろいろと仕掛けて、熊本を、そして日本を熱くしていきましょう。
ああ、
はい、そうそう。
2012年の夢は毎年そうですが、楽しいイベントを仕掛けたいです。
うん、
2011年はいろんなタレントに出会う機会が多い1年でした、うん、草野仁志、錦野明、熊田曜子など。
ああ
、今年も
Facebook 載ってましたね。
あ、載ってましたね、う
ん、今年も楽しく、そしていろんな人を元気にできるイベントができれば最高ですね。
はい、
えのきださん、鶴田さん、また相談させてくださいね。今日スタジオにお伺いしたかったのですが、残念ながらその時間は飲んだくれていい調子だと思うので今度機会があればぜひお邪魔させてください。
あ、ぜひ本当に。
2012年もよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
あのね、はい、上通りとかでいろんなイベントをしか、上通りだけでもいろんなところでやってます。
そうですね。
で、あの私たちはその上通りでの、うん、あの吉本のね、はい、あの地元で頑張っている芸人さんたちのそのライブ、
はい、
これのまあ音響だとかを
担当させていただいて、
担当させていただいてます、
はい、まあ、もうちょっとギャラちょうだいねみたいな。
イベントの規模が大きくなれば、
あ、そうかそうかそうか、もうちょっとちょうだいね。
少しずつ、少しず
つね。営業部長がそう申し上げております
。駐車場代ぐらい出してねみたいな。いや、でも本当、この総合くんです、総合くんですよね、そのラジオネーム、はい、総合くんさんのおかげでね、やっぱりそのいろんなところに露出する機会が増えましたですね。
まさかね、うん、あのそういう風な、あのまたもう一回そこと出会うとはね、私も思ってなかったですよ。
でも、あの、本当お手伝い
できることは縁だなと思います。
いくらでもやりたいです。
でもこれだとまたね、はい、いろいろお話いただき、
やっぱりあのあれですよ、これもあのあのあれですよ、あのご利益ウォークの、
あ、そうか、
ご利益ウォークで、
はい、
接点が生まれ、ご利益ですよ。
ご利益だ。
ご利益。
あの時ほら、今年のご利益ウォークでですよ、あそこの五穀神社の中で、はい、なんとね、英霊を祀ってるあの場所で、私と榎田新右衛門がですね、はい、賑やかしをやったわけで。
しかも最後には365の街歌っちゃいました
からね。歌っちゃいましたからね。やっぱあれがきっかけでしたね。
あれで英霊も喜んで。こんなバカが日本人にいるんだみたいな。
まあ、どうよろしくお願いいたします。
さあ、次は誰に
行きましょうか。じゃあ、行きましょうか。
さあ、超型ないか、半型ないか。
じゃあ、
私も行きますね。はい、熊本県宇城市からいただきました。31歳会社員、白眼鏡でバーコロンさん。
ありがとうございます。いますよね、そこに。イカも入って
る。蘇れ日本。やっぱり永田町からの国民への政権交代ではないでしょうか。政治家の先生方よりちゃんとした外交なり原発の対応をできる人がいるんじゃないかと思います。FMC リスナーとしましては開催イベントに可能な限り参加したいと思います。自分以外のリスナーさんとの交流を図りたい。もう今日なんかいいですよ ね
今日も、
ね、あ、そうですね。
FMC 主犯開設されましたら熊場町フォース移転し付きの購入、まあ、ということでございます。
ぜひありがとうございます。
ありがとうございます。
売り上げアップ。
で、実はですね、これ、はい、もう FMC 主販、まだサイトはできてないんですけど、はい、もう実際稼働はしております。あ、でも、はい、先日お一人お買い上げいただきましてですね。
ありがとうございます。
で、それを購入していただくことによって、FMC の方に自動的に、はい、チャリンと入るシステムになっております。
いい音だね、はい、
ですから
毎日聞きたい。
もう歳末助けてねとか、それがね、年中お酒を買いながらこう助けれるっていうですね、素晴らしいシステム。
そうするとまたの番組の質も
上がる。
質はそのままに機材だけが良くなる。
やっぱマンパワーが必要ですね。
マンパワーが必要ですね。いやいや、
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はなんかイカをね、たくさん持ってきてくれて。
美味しい。
美味しい。
炭火で
大豆くんが焼いてるの、はい、
焼き場担当の、はいはい、ね、
そうですか、ね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ次私行きましょうか。
行きましょうか。
はい、同じくですね、熊本県宇城市からいただきました、はい、ラジオネーム、こちら中学校の先生ですね。
あ、はい、はい、
48歳ラジオネーム松橋の松。
ありがとうございます。
いつもお世話になります。おめでとうございます。えのきださんと愉快な仲間たちの皆さん、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
キラウエア優子さん大好きの松橋の松です。
あら、あら、
ありがとう。
今年も酒を
鼻で笑ってる。
今年も酒を煽りながらネット放送を聞いていることと思います。今聞いてらっしゃるんでしょうね。さて、今年も甚だご迷惑は承知の上で、長文でゆくくるに参加させてもらいます。3月11日、この日は勤務する中学校で卒業式があっておりました。卒業式が終わった後、朝から自損で全損させた、自家用車のリアガラスの修理のために近所のディーラーに向かいました。その車中のラジオで、東北沖で地震が発生したことを知りました。そしてディーラーに着き待ってる間、テレビを見ると大量の車がまるで特撮のミニカーのように渦を巻きながら波に飲まれていく場面が放送されていました。ただごとではないと感じましたが、その後テレビの報道でその悲惨さを知ることとなりました。学校に戻ると教頭先生が、もし被災地にご親戚がおられる先生は連絡を取られてみてくださいと言われ、私は東京に住む弟に電話連絡をしました。弟はすぐに電話に出ることができました。ただ弟の話では、弟の奥さんのお父さん、こちらは福島県在住の方です。そのお父さんにはすぐに連絡がついたが、奥さんのお母さんとは連絡が取れないことを聞きました。そして連絡が取れたのが3日後でした。この時は非常に心が落ち着かない3日間であり、弟の義理のお母さんの存在が取れたことを知った時には、とても大きな安堵感を感じたことを今でも覚えています。中学校では生徒会が中心となって募金活動を行い、私もわずかではありますが協力させてもらいました。自分自身ができることはそれくらいのことでした。小ずるい感じもありましたが、生徒たちには私たちができることは少ないが、とにかく学校生活を精一杯送っていくことが大切だよと話しました。それから9ヶ月、弟に電話をし、原発事故のその後の影響について聞いたところ、福島に住む 義理のご両親は変わりなく生活をされていると聞き、一安心いたしました。さて、今年のテーマである、よみがえれ日本ですが、当たり前のことですが、とにかく被災され、地域の復興に、被災され、地域の復興に政府が全勢力を注いでいただきたいと思います。そのために消費税が上がることは苦渋の選択でありますが賛成いたします。それに原子力発電所の廃止、代替エネルギーの開発と発電施設の建設を望みます。そして自分自身にできることは日々接する生徒たちが私や一部の東電や政府のようなずる賢い大人にだけはならないよう話していくことだと思います。私も含まれてんですね、これね。話していくことだと思います。一番難しいことですが、今後の日本を背負っていく生徒たちが、真っ当な大人になってくれるように、日々の教育活動を行うだけです。水清ければ、魚すまず、魚すまずですかね、と言いますので、時には生徒にとっては厳しい環境を与えながら、それを乗り越えていく力をつけていきたいと思います。なお、個人的には自分自身の体を作り直したいと思います。2、3年前に血圧の話をしましたが、今も、服用しながらも、お薬でしょうね。服用しながらも平均血圧、上が155、下が95の、高い値でした。まあ安定はしてますと。見た目にはそんなに太ってないので、多分内臓脂肪が多いのだと思います。ぼちぼち運動はしていますが、毎日の晩酌が運動効果を阻害しているのかも。運動をし汗をかき風呂上がりのビールのうまいことこの上ありません。そのあたりの改善必要かなと思う日々。一年の計は元旦にありと申します。いきなり禁酒は絶対無理なので、子供が書き初めをするときに一緒に原酒と書いて部屋に飾ってみます。ここまでの長文のお付き合いしていただいてありがとうございました。 FMC のスタッフの皆さん、FMC をお聞きになっておられる皆さんのご多幸とご健康をお祈りいたしまして、今日はここまでにしたいと思います、ということでございます。ありがとうございます。やっぱりこの松葉線の松さんってたまにバーコロに来ていただくんですけど、はいはい、まあ、非常に豪快なお酒飲みなんですよね、うん、そしてやっぱりいろんなお話を聞くと、生徒さんになんていうんですかね、結構こう体当たりでぶつかってる、なんかこう熱血先生みたいな雰囲気はありますね。
なるほどね。
今先ほどこのお便りの中にありましたけど、やっぱりあまりにも水がきれいすぎると魚は住めない、うん、ね、上流水には魚は住めないじゃないですか、うん、それと同じでね、やっぱり多少厳しい環境とか、うん、やっぱさっきの話じゃないですけど、おごり散らすとかですね、うん、たまにはげんこつも必要でしょうね、うん、私はそう思うんですけどね、うん、
いやいや、そう分かると思いますよ、
は
い、
ですよね、
喋っていいんですよ皆さん。
やっぱ親族とか友達とかちょっと関係ない、ちょっと直接顔は知らなくてもやっぱり心配なところは分かります
ね、 そうですね。
私の友人のおばあちゃんが福島の方で、
はい、うんうん、
東京に避難し、親戚がいるってんで避難したんですけど、
はいはい、
っていうホテルに避難してたら東電がお金出さないってなったんで、
なるほど、
もうゆかりもない熊本に今来てるんですよね。
あ、
うん、やっぱちょっとそういったところはね、やっぱ国でどうにかしていただきたいな、
ね、
こういうそういう人は多分たくさんいらっしゃると思うんですよね、うん、そこだけじゃなくて。
しかしでも、うん、まあ、今日もね、まあ、長時間にわたってですよ、
はい、
まあ、ほぼ 3.11 に関連するトークにやっぱなってますけど、うんうん、
はい、
やがて1年じゃないですか。
ですよ。
で、その多少ね、落ち着きは出たんでしょうけれど、うん、何らかその根本的な解決に至らないし、うんうん、その道筋が見えた見えたと言ってる人はいるけれど、
はい、
どう見たって見えていないじゃないですか、
うんうん、
だからそこら辺ね、
うん、どうにかしてほしいですよね。
で、結局それ誰が最終的に、うん、舵取りをするのかっていうのが、そのしょっちゅう船頭が変わるし、
うんうん、
また船頭がそのフラフラフラフラしてるんで、うん、どうしようもないから、なんかね、
さっきのエアポート成田の話を本当直接聞かせてあげたいですよね。
だから彼はね、はい、その通りだって言って、はい、翌日は違うことやってるんですよね。
いや、彼らはね、
彼らは、
ね、本当そうですよね。まあそのほら、松葉さんの松さんでキラウェア優子のファンっておっしゃってるんですけど、はい、なんか一言ないですかね。
いや、もうありがとうにつきます。はい、
はい、そのファンってことに対してのお礼かよ。あ、そうかよ。あ、そうかよ。
はい、そうです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
じゃあ次行きましょうか。
はい、次行きましょうか。
はい、わかりました。大熊金蔵が行きます。はい、住所、埼玉県の富士見野市ですかね。
はい、
埼玉県の富士見野市、 で今日も来ていらっしゃいますラジオネーム大豆さん、
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もゆくくるにお邪魔しております。今回のゆくくるのテーマリブート日本蘇生 3.11 から11からあっという間に2ヶ月余りで1年が経過しようとしております。現在の政権に日本蘇生を期待するのは無理なのではないかと諦めておりましたが、私もいろいろと考えたりしただけで実際に何かできるのかと考えていると、も言えません。震災直後は多少不自由しましたが、今は普通の生活でができていると思っております。おそらく直接の被災者以外はそう思っているのではないでしょうか。日本蘇生の第一歩、まずは何を考えているかわからない政治家を大掃除することです。そしてそのためにも自分は何ができるのかを考えていきたいと思っております。それでは本日もおそらく焼き場担当で最後まで楽しみたいと思っております。
ありがとうございます
とあと PS ということで通信が入っております。はい。ピナツボめぐみさん電話出演かもしれませんが、一応おにぎり持ってきております。
うわー、あ
ら、焼きおにぎり、ね、
以上でございます。あ、
ね、そうか、めぐちゃん焼きおにぎり食べてたもんな。
じゃあ僕が代わりに食べましょう。
はい。まあ、この大豆くんもですね、青春18切符で、
そう
です
よね、
熊本に到着した途端にですね、飲みに来てくれてですよ、
はいはい、
でもう済ませてきたですかって聞いたですよ。
聞いたですか。
そしたらですよ、済ませてきましたと。
熊本クラブで。
熊本クラブで。
あ、
本当ね、バラしていいんすかね、こんなの。
結構お盛んだね。
お盛んなんですよね。はい。で、なんか今回は、ほら、大豆くんってなんかちょっと可愛いイメージが以前はあったじゃないですか。今回なんかこう髪がオールバックになってですね。
あ、
びっくりしましたよ。
最初わからんかったね。
わからんかったですよね。
最初わからんかったですよ。
うん。そして、その、大豆くんがもうちょっと疲れてますから今日は帰りますって帰ったんですね。その入れ違いで、ラパルマエミがですね。
お店で、
はい。バーコロニーに来て、大豆くんは、なんて言って、そうそうそう。どうやって、ね、会いたかったですね。
会いたかったんですけど、もう帰られた後だったんで。うん、
じゃあほら、大豆くんとね、古城に。
古城
詳しくは1月6日の深夜解説をお聞きください。
そうですか、1月6日をお楽しみにってことで。
次は。
はい、続きまして、兵庫県神戸市日吉39歳市、はい、神戸市車屋勤務 FMC の皆々様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
日吉でございます。
はい、お疲れ様です。
毎年、元旦が来ると新しい年が来たぞと気持ちを新たにリセットし、今年こそはやるぞと思うわけですが、気づいたら毎年年末を迎えてる始末。
誰ぶつかったの今。
金蔵マイクに金蔵がぶつかりました。
いやいや、新年初めてや。
続きを読みます、はい、のんきなものでございます。このメッセージも2011年の年末に書いてます、うん、毎年なんだかんだありますが、こうして年を越し新年を迎えることができるのはありがたいことだと感謝しております。ということで、2012年も今年こそやるぞと決意し、ふと気がつけばもう年末だと焦る一年にしたいと思います。かっこ笑い。今年もよろしくお願い申し上げます。だそうです。ありがとうございます。よろしくお願いします。
まあほら、日吉さんは、うん、車屋にお勤めじゃないですか。
はいはいはい、
そしてなんかいろいろ、例えば、先日ですね、うん、セントヘレンズ LA がちょっと車のそのヘッドライトのことをこうツイッターでつぶやいてましたらね、なんかそのパッとこう返信をしてくださって、
う
ん、ありがたかったですよね。
仕事中なのかな。それが気になる。
本当に何度も、ね、やり取りで、はい、もう、
まあ、非常にこうツイッターとかね、フェイスブックのおかげで最近は非常にこう なんていうんですかね、リスナーさんともこう親近感が湧くと言いますか、まあね、行き過ぎはほどほどにしとかないかんですけども、非常にこう最近はそういうツールが発達したのはいいことです ね。なんか日吉さんなんて本当にすっごい親近感湧いてますもんね。
あっ、まだお会いしたことないですよね。
多分声も聞いたことないんじゃないかな、
ね、あ、そうだ、さすらいにも珍しくハガキメールをいただきました
。そうだったですね、はい、はいはい、
急に出てきたよ。
カットインで悪口を言うな俺の
今日の翔平初めていい仕事したね。
ムカつく。
いやいや、素晴らしいね。
はい。
でも話ちょっと変わりますが、さすらい図書室の方もですよ、はい、本当にきちっとやり遂げましたですね、1年間ですね。
もうぼっちぼっちですけどですね。
なんかね、若干こう編成が変わるというふうな噂がちらほらと流れておりますが、本当日内さん、お便りありがとうございました。
ありがとうございます。はい、続きましては。
続きまして。
ソンソン
ソンソンソンソン、何振り方書いてもらってんの
自分で持ってけ
取れみたいな形
で、ね、じゃあ私が説明しよう、うん、読み方がわからない漢字があったそうなんですよ、うんうんうん、でそれをこう榎田師匠にですね、うん、今こう平尾優子が習ってたわけですね。
なるほど。
そしてそれを教えてもらったにもかかわらず、その原稿を榎田師匠の手元に置いたまま自分は帰ってきて、そしたら
弁解、
いや弁解せんでいけ、そしたらその孫孫って孫って、
そうそう、俺はソフトソフトバンクの会長か、俺は
孫
はいはい、お便りさん、社員読み柄ば書いてもらってよかれてよかったね。
じゃあ読まさせていただきます、うん、千葉県八千代市の、関東私鉄の運転手さんです。43歳、ラジオネームオダブンさんです。ありがとうございます。FMC の皆様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます, います、
知られざる被災地、そしてホットスポット、千葉県在住の影シャドーリスナーオダブンと申します。
よろしくお願いします。
昨年は震災特番 QIC に取り上げていただき感謝感激です、うん、私はお正月とは無縁な公共交通機関に勤める身なのですが、今年は運よく大晦日元旦が高級日に当たったので、うん、ほうほう、生ゆくくるを初めて聞くことになります。
じゃあ今聞いてらっしゃるってことですね、
うん、多分今頃は近所に住む同業の佐藤くん、伊藤くんと一緒に私お手製のもつ鍋で飲みながらこのゆくくるを聞いていることと思います。
自分はオダムンで友達は佐藤くん。
さて、昨年は3月11日の震災という大きな災害に見舞われ、我々東日本に住む人間の生活、そして常識が180度変わってしまう事態となりました。地震、そして津波の惨事と福島の原発爆発による未曽有の放射能汚染被害など、人生最大の恐怖が一気に身に降りかかる1年でした。被災地、そして、東日本に住む我々はこれからどう生きていくべきなのか、未来に何をつなげばよいのか、全く暗中模索の状態です。目に見えぬ放射能被害などは特に深刻です。私も、子供が2人おりますが、子供たちの行く末を案じると息が詰まる思いがします。でも私たちは生きていかねばなりません。現政権など全く当てにはできません。かといって自暴自棄になって法的するわけにはいきません。ならば我々最前線の人間はどうすべきか、これからの日本を、蘇生するにはどうあるべきか、それにはやっぱり心しかないと思います。特に東日本に住む人間は心を蘇生、させるしかありません。現実を受け入れて自らの足で一歩ずつ踏み出すしかないと思うのです。被災地である東日本の人々自らがそういう心を持ち歩み出すことが日本を救う原動力になると思います。つながろう、頑張ろう、絆、たくさんのメッセージはありますが、それに心がこもっていなければ何の意味もありません。我々東日本の人間は励ましを投げかけてくれた仲間と共に心を持って立ち上がらなければなりません。リブート、日本蘇生、これは日本というより被災地、そして東日本のためにある言葉だと思います。厚かましいお願いですが、リクエストしてよろしいでしょうか。曲は成田氏、わかりますよね、うん、エレファントカシマシ、悲しみの果て、日本蘇生の願いを込めて、今年も素晴らしい放送を期待しております。追伸、ピナツモベグミ様、お体ご自愛してください。新たな命は日本の財産です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
曲は用意してませんでした。
あ、そうですか、はい、まあ、成田氏は分かりますよね。
代わりに成田が歌います。じゃあ1
曲歌ってみましょう。
はい、はい、どうぞ。
エレファントカシマシ、悲しみの果て、
悲しみの果てに
もういいかな。
いや、いい歌だったし、心に染みる。
省略。は
い、
やっぱ本当心こもってましたね、うん、今のね。
だいぶ果てに来たけどね。
でも今、ほら、さっき言葉であったんですけど、やっぱね、そのこと、今年の漢字ってことで、絆っていうのが選ばれたりとかですよ。はいはい、つながろう、頑張ろうって、やっぱその、絆って言葉自体も、まあ、当然その賛否両論はあってもいいんですけど、うんうん、言ってることは、もうこの小田文さんが言ってる通りですよね。心がこもってなければ意味がないっていうことですね。うん、本当にそれは感じますね。
あの最近だってまた出てきてますけど、はい、その、支援物資いろんなところから送られたやつの中に、はいはい、うん、とんでもねえものが入ってるみたいですね。あのこの間ニュースであの、はい、N スタでやってましたけど、はい、あの、ラップが
ラップあのサランラップのラップ、
ラップ、はいはい、ラップが届いたと。そしたらもう思いっきり黄ばんでんですよ、ラップ自体が。でそれ何度か何だかというと、どっかの信用金庫のノベルティなんですよ、うん、でその信用金庫は20年前に亡くなってるやつなんです、うん、だから そんなのをまあ良かれと思って送ったのか、うん、送られてて困るんですよね。だからまあなんかもうちょい考えようよというね。
そうですね、やっぱ本当に心が必要なんですね、はい。お便りはもう全部終了ですか？
終了しましたか？
はい、今日のお便りは終了ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあね、たくさんいただいてたんですけどね、はい、やっぱ時間の都合で申し訳ございません。
あと、Twitterとかでもいろいろ、
そうですね、ね、お言葉いただいております、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけでございまして、時刻はもうこれ延長に入っておりまして、
そうですね。
実はユーストはですね、まあ生放送でずっとお送りしておりますが、
はい、
録画もしてるんですよ。
はい、
で録画ってあのユーストって3時間まで
3時間でしたね。
だ一旦ちょっと今木田上優子のあのお便り読みのところでちょっと切れてます。
小田文さんすいません、失礼いたしました。
あの音声はちゃんとあの入ってますので、
はい、
あのオンデマンドの方でまたお聞きいただけると思います。ということで時刻がもう間もなく、はい、2時50分に近づこうとしております。まあ、そういうわけでございまして、行く年を惜しみ来る年を展望する番組、
はい、
第23回 FMC 行く年来る年、今回はですねリブート、
はい、
リボートじゃないですよリブート日本蘇生というテーマでお送りしてまいりました、うん、まあは結構長丁場になりました ね3時間ちょいのね、
うんうん、
まあ、どうでしたか皆さん。
いや楽しかったですね、はい。まあ、今日はあの MC ということであの担当させていただきましたけど、はい、まあ、本当酒酔えないですねこれね。
酔えないですよ、
俺が酔えないもん、
はい、
結構飲んでるんですけどね。
技術担当か MC は大体酔えない、はい、
酔えないですね、
はいはい、
やっぱ僕来年また中継でお願いします、ね、
中継専門の
私中でお願いします
ということでございます。
ここは
皆さんあのどうぞ感想を一言、どうぞどうぞ。
あ、私感想ですね。
乾いてますとか言わないでください。
いや、今回はちょっとあのスタジオの外にいることが多かったので、結構リスナーさんと絡むことが多かった。楽しかったです。はい。以上ですけど。
ああ、ありがとうございました。
以上です。
はい、どうぞどうぞどんどんポンポンポンと行
きます。いや今年はやっぱなんか暖かかったんで別に外は。あ、今年というか去年から今年にかけてですね。
あ、
はい、あの毎年のその何ですかね。
まあ前回がね、寒かったからね。道路凍ってたからね。
そっちの方になんか頭がいっちゃってですね。今回はなんか本当みんなスムーズに行けたんじゃないかと思います。
はい、あ、まあ、皆さんも事故なくこれいらっしゃっていただいたという。
私は準備でちょっとバタバタしましてやんなくていい照明工事までやりまして、あのスタジオが全部ついに全部 LED になった
という。ありがとうございます。
大変でございましたけど、はい、どうぞ。
去年はあのエキストラルームの方にちょっとだけお邪魔させて、
はいはいはい、
で今年初めての参加でとにかくもう吐きそうなぐらい緊張してました。
あら
緊張してる割には夕方2時間以上寝てたんで元気はあったんですけど、
あ
終わった途端にも緊張の糸が解けて、
あとまだ終わってませんけどね。もうすぐ終わりますけどね。
もうあとはもうちょっと飲んで寝るだけかな。
あ、まあ、じゃあホイッピョ飲んでもらいましょう。
ホイッピョ飲みまし
ょう。どうぞどうぞ。
あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。
マイペースだね。
まだ終わってないですから。
はい、
いや、本当あの、楽しかったっていう前に、
はい、
本当勉強になりましたね。私こういうラジオ関係っていうのは、昨年の6月かな、 師匠のところに門を叩きまして、
門を叩きました、ね、
開けてくれ
開けてくれとか
叩かせていただいて、こういった形ですね、お世話になって初めてこういった形でですね、いろいろ枠も8分間という形で持たせていただいておしゃべりしてみたんですけども、はい、やっぱり人に物事を伝える、正確に伝えるって本当難しいことなんだなっていうのをここでですね、初めて知りました。でやっぱりそういうのはやっぱり今からもどんどん勉強していってですね、はい、やっていかなきゃいけないと、
やっていかなきゃいけない、
今年もですね、皆様のですね、ご指導、ご鞭撻をですね、
ご鞭撻を
いただきながら、やっていきたいと思っておりますんで、はい、今年も皆さんよろしくお願いしておきます。はい、以上です、はい。ありがとうございました。はい、
非常にこう突っ込みづらいです
ね、はい私は2年ぶりの参加で。
あ、そうか、去年は、
去年は
電話でしたね。
やはり現場は楽しいですね。
ああ。
いいですね。
リーさん、またあれでしょ、始発かなんかで
長崎に。もう買います、これ終わったら。また鳥栖で20分、寒い中を待たなきゃ、乗り換えだから。
鳥栖は何時ぐらいですか、鳥栖に行くのは。
鳥栖は、5時台だと思います
。5時じゃ、まだ西洋圏空いてないでしょ。
ですかね、
立ち食いそばの。
あ、空いてないです、空いてないです、
ね、
寒い中をね20分乗り換えに待つんですよ。かわいそうでしょ
変わってあげたいぐらいですね。
あ、僕もね変わってあげたいけどね変われないんだ
冷たいなみんな
僕も明日仕事ですから、
ね、かお正月元旦はもう長崎で過ごしますけど、帰ってまた聞き直そうと思います。
あ、はい、
すごく楽しかったです。たくさんのリスナーさんが興味になって、はい、こうやって顔を合わせるっていうのもね、すごくいいなと思いました。ま
あ、なんか年々微妙に規模が大きくなってきて
る、ね、ご近所さんもお見えですしね、ありがとうございます。また来年もお会いしたいと思います。はい、
レッツゴー翔平です。今日は中継班で参りまして、まあ、戻ってきて鶴田さんが俺も前そういう風に言われてたんですねって言うんで、何言われたんだろうなっていう、ちょっと
あんなことこんなこと、
帰ってしっかり聞こうと思いますけど、まあ落ち込まないように
少し見事だったってね、みんなが
少しほとぼり立ってから
いや鉄は熱いうちに打てというかね
ぜひぜひ聞かせていただきます。本当にちょっと、まあいろいろ毎年毎年勉強させていただくことばっかりなんですけど、また今年もしっかり勉強させていただいて、皆さんにね、楽しい番組をお送りできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、どうぞどうぞ。
あ、俺ですか。
あんただよ。
あ、俺ですね。ああ、どうも、エアポート成田です。楽しかったです。
ああ
、また今年もよろしくお願いします。はい、
あ、簡単だ。
はい、はい、こんな感じです、はい、
なんかエキストラルームに今、はい、通さんが行ったみたいですけどね。
はい、はい、どうも、はい、鶴田でございます。マスタード鶴田です。どうも新年おめでとうございます。はい、スタジオの方はお元気ですか、皆さん。
元気ですよ。
はい、
あ、元気ですね。ですね、
そこはかとなく元気です。
ですね、こちらのエキストラルームの方がですね、はい、今現在、本当むさいですね。男ばっかりですね、1、2、3、4、5、6、7人今残ってらっしゃるんですよ。
はは、
先ほどまでですね、はい、56人ぐらいいらっしゃったんですけど、
はい、
49人帰りましてですね、
あら、
はい、今7名ほど残っていらっしゃるんですが、
はい、
実は今日はですね、熊本市内だけではなくてですね、
はい、
埼玉県、和歌山県、そしてなんとアメリカからです。
アメリカ
アメリカからお見えになってるんですよ。そしてこのエキストラ、
大阪のアメリカ村じゃないですよね。
大阪のアメリカ村ですかね。ちなみに大阪、いや大阪じゃねえや、アメリカどちらにお住まいなんでしょう。
サンフランシスコです。
サンフランシスコですよ。いかがですか。はい、そしてこちらエキストラルームはですね、はい、なんと流れ星ミーナ手作りの豚汁とかですね、そしてこのメガネ君が持ってきたですね、はい、白メガネ君が持ってきたイカとかですね、キムチとかですね。
僕イカしか食べてないです
なんかね、やたらいろいろありますよ
あ、そうっすか。
ウイスキーまでありますね。
あ
れ、はい、
俺
これジョニーミドですね。
あら、
ジョニーウォーカーグリーンラベルですね。
俺韓国製
通してから
韓国製第3のビールって途中やっとエビスになったんです
ね、はい、というわけで、はい、こちらエキストラルームの方もですね、
はい、
皆さん楽しく過ごされておりますので、
はい、
ここで皆さんで声を揃えてですね、もう一度ここで皆さんと明けましておめでとうを言いたいと思います。それでは皆さんよろしいでしょうか。どうも新年明けましてお
めでとうございます。
アイエキストラルームからでした。はい、
なんかこうやっぱりこうむさい感じが伝わってきますね。というわけでございまして、まあ2012年ということになりました。まあ来年はおそらく2013年です。ということで、まあ今回ですね、スタジオまでこうやって足を運んでくださった皆様、そしてまあ番組を最後まで聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
この2012年が皆様にとりまして素晴らしい1年になりますようにということで、そろそろ熊本のこちら FMC スタジオからお別れしようかなということでございます。
はい、
というわけで、まあいつもはあの担当 MC の、うん、決まりゼリフ、まあ冒頭であのご紹介したあの決まりゼリフになります。はい、今回はもう全員で
いいですね。
全員でやるのは初めてかもしれませんね。
これ素晴らしい。
これ本当は本番前に練習するって言ってたけど練習してなかったですね。これね、
そうですよ、初めて聞いたもん。
できますかね。まあやりましょうか。はい、せーの、
今年の大晦日にまたお会いしましょう。